ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタント MC のきなこです。
はい、皆さん1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さあ、いよいよ1月も中旬と、いうことでしょうか。ソンサタファームに行ってきたんですけど、ソンサタファームはね、今、まあ、寒い時期なんで成長はあまりないんですけど、植物の。
なるほどね、
だけど新しいね、ノラボっていう葉っぱを植えてきました。
何それ、
知らないでしょ。あのね、なんだろう、小松菜みたいな、ほうれん草とはまたちょっと違うんだけど、そういう葉っぱ系の植物なんですよ、小松菜みたいなやつ、でそのノラボってやつが、まあ、割と強いらしいんですよ。簡単に育つというか、こんな時期からなんで何もこう育てられない、育っていかないし、ちょっと殺風景なんですよね、ソンサタファームが。まあ、初めて時期がちょっとこういう寒い時期なんで。
そうだね。
とはいえ、ちょっとこう、写真撮るにしてもさ、何かがないと映えないでしょ、
まあ、そりゃそうだろうな、土だけじゃな。
そうそうそう。で、植えたやつもちょこちょこっと植えて、成長がないから面白くないじゃないですか。だからなんかこう、冬でもなんか強い野良棒と言われるその葉っぱをですね、苗を入手しまして、ずらっと一列植えてきました。まあ、これはそもそもやっぱりカレーを作ろうっていう企画じゃないですか。
そうだね、
まあ、だからその、カレーに野良棒、この野良棒が使えるのかどうかっていうところをね、ほうれん草カレーってあるじゃないですか。
まあ、カレーだしさ、なんだっていけるっしょ、
だそう思うんですよね。だから何でも今作れるものをカレーに全部入れたら、多分カレーになるし、それはそれで、あの、初めてのソンサタカレーかな、なんていうにも思うんですよね、
はいはいはい。
だからちょっとこう、何ならできるっていうところで今やるしかないんで、できたものを、あの、入れて、ぜひ夏あたりにカレーをにしたいなと思うんですけどね。
なるほどね。夏にカレーになるんだ、これ。今から、今やってて。
そうだね。春いけるんですかね。春かな。
もう、野良棒春じゃない
ですか。そうだね。そうだね。春だね。
今植えてんだよね。
でも、ね、野良棒って一年中取れるんだって。
あ、そうなの、すごっ。強い草やな。
そうだね、春できるかもしれないですね、早ければね。4月ぐらいにカレー作れるかもしれないですね。
そうだね、
まあ、ちょっとそれを楽しみにしてて、またあの野良棒があの植わってる感じの畑アップしますんで、見てください皆さんも。
はい
はい、
はい。
お便りが来てるということなので、きなこさんご紹介いただけますか。
はい、久しぶりにお便りします。ラジオネーム、いえいやまちゃんと申します。
ありがとうございます、山ちゃん。
ありがとうございます。
お願いします。放送は毎週楽しく聞いています。さて、以前放送でソンサタファームいよいよスタートの話題がありました、上がりました、
はい、
期待大きいですが、お気をつけていただきたいことがありまして、お便りした次第です。
気をつける。はい、
私の家は国道16号沿いにあるのですが、今年に入って時々イノシシが出現するようになりました。
いや、16号沿いってコムさん、そんな遠くないですよ。
遠くないんじゃない、
う
ん、
ねえ。
こちらのね、通ってるし、広くをね。
出ます
直近では11月頭。その前は9月。
お
駐車場横からと堂々と飛び出したのがこの写真です。
写真送ってくれてるんですよ。
土も掘り返された跡がちょいちょいあります。八王子市内の目撃情報もたくさんありますので、孫里ファームもくれぐれもお気をつけてください。とのことです。
いやこれね、今写真を本当に送ってくれてるんですけど、うん、リアルに民家にいるんだよね、このイノシシね。
いや、これイノシシだね。
本物だよね。
本物だね。
で、昼間だよね、これね。
そうだね、真っ昼間だね。
すごいよね。家のなんかこう、敷地内を歩いてるよね。これ庭？
庭だね。庭にイノシシいるの。八王子だよね、ここ。
怖いよね。こんなの庭にさ、入ってきたらさ、すごい怖いよね。しかもこの16号沿いっていうのは実は孫里ファームからですね、結構近いんですよ。
そうだね。
うん。
いや、だから出るのかな、イノシシ。
いや、でも、出るらしい。
出るんだ。
出るらしい。これ、畑仕事してて、こんなのに出くわしたらどうします、孫さん。
いや、とりあえず、なんとか追っ払いたいよね。だって畑荒らすよね、イノシシ。
荒らすよね、これね。
でも、どこにお住まいなんですか、このイノシシは。
八王子在住じゃないの？
八王子在住でしょ？
どこそんな寝床あります？
ありますよ、結構。
山いっぱいあるから
で、
うん。高尾山だけじゃなくて？
じゃなくて
ちょいちょい森があるんですよ、いろんなところに。
なんか名もない山がちょこちょこあるんですよ。
そう。意外とね、緑豊かで。
うん、でも、ああいうとこにいるってことだよね、これね。
そうだね、いるんだね、やっぱね。
いや、怖いって、これが来たら。
いや
と言いつつですよ、
言いつつ
やっぱりこれ企画的にはですね、一回から出くわした方が面白いと思うんですよね。
テレビ的な発想テレビ的な発想だな
だやっぱり畑で実際収録もねしましょうよなんていう話もあって、コーヒーでも飲みながらね、景色いいとこなんで収録しようなんて言ったら、その時にやっぱりイノシシ出てきてほしいですよね。
わーって
大パニックになる感じ
そういう絵が欲しいってことね。
絵が欲しいっていうか、まあ、声が欲しいよね。
声が欲しいってことね。
イノシシ、イノシシ来た来た来た来たみたいなのが。
でも、ね、どうなんですか？なんか前こんな話しませんでした。向かってきた時にどう捕まえ、熊か。熊かな。
熊向かってきたどう捕まえ
やりましたっけ、そんなの。
なんか
そんなキャラクティングなのまで
やったと思う。
やった。あ、そう。
遭遇したらどうするのが正解なんですか？
ちなみにどうしたら、そうですね。これちょっとコムさんに聞いておきたいな。
イノシシ？
うん。
いや、でもイノシシってさ、いやどうなの？イノシシって強いのかな？
ね、かじるんだって。
え？噛むの？
噛むんだよ。
こいつは噛んでくるの？
結構危険なんだから。
嫌だ。
噛んでくるらしい。だから
怖い。それは怖い。
怖いでしょ。
噛むの嫌だな。
うん。で結構すごい勢いで突っ込んでくるし、イノシシは曲がれないって言うけど曲がるらしい。
まあ曲がるからそりゃね。
そりゃね。
そりゃ曲がるよ。
ただただまっすぐ来てここに行き着いたわけじゃないだろうからさ。
だけどね、俺実はねイノシシ年なんですよ。
あ、俺もだ。
ってことはもはやさ友達なわけよ。
なるほどね。こうから来たら友達が来たようなもんだ。
あ、そうそう。おお久しぶりって言えば。
うん。なでだから撫でる仲良く撫でるふりして。
そうそうそう。
足とか掴もうとすると噛むから。
おお。
撫でるふりしても後ろから。
羽交い締めでいく。
羽交い締めで。でこう首をこうぐっとこう肘でさ。
おお。
上から乗って首をガーガーッと固めて。
おお。
でも噛むどころかこう顎からこういう風に締めれば噛めないから。
何やっちまおうってこと？
取るんだよ。
取るの？
食べちゃうから最後食うでしょ。しだめにすんだよ最後は。
のこれマジかよ。
友達をしだめにしちゃう。
すげえ猟奇的だな。なんか、
うん、
ちなみにキノコさんだったらこれはどうやって取るですか？
なんかやっぱね、おとり作戦じゃないですか。
おとり？あ、
うん。
はいはいはい。なんか、さつまいもかなんか。
そうね、何かでおとりを
ます。
受け取いて、それに突進した隙を狙って後ろから。
やっぱ後ろから行く。
みんな後ろから行く。
後ろから行くならまず一気に行かないと噛まれますよ。振り向いて。
やだな。イノシシに噛まれるとかやだな、マジで。
で今思ったんだけど、きなこさんの作戦でさつまいも置いとくじゃないですか、
うん、
で畑だから結構でかい穴掘れるじゃないですか、
うん、
落とし穴に落としちゃえばいいんじゃないですかね。
事前準備大変、
うん、
事前準備必要だなそれ、
うん、
山ちゃん家のだから入り口に、庭の入り口にすごい深い落とし穴作っといて、でほんさつまいもを上にこう乗せといて、イノシシが落ちるのを待つっていう、これは一番いいんじゃないですかね。
まあ、だいたい山ちゃんが先に落ちるね。
山ちゃんが先に落ちる、ね、
だって家の入り口にあるでしょこれ。
入り口だから、そうそう、言っといたらきっと忘れちゃうよねきっとね。
あ、それ山ちゃんが落ちるわ。
山ちゃんが取れるっていう。
あ
なんかあのツルツル滑るような床引いといて、その先におとりを置いて、突進したらツルンステンって
そのまま滑って
そう
滑ったところを網で捕まえるかな。じゃ
あそうそうそう、
あ、それ一番安全かもしれない、ね、まあそんなね、まあ、山ちゃんのこのアドバイスなんですけどね、イノシシが出るからぜひ捕まえてみてくださいということで。
そんなこと書いてね、
書いてない
そんなこと書いてね
お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
気をつけながらね、やりたいと思います。さあ話変わりましてね、コンさん、
ええ、
いよいよこの時期になってくるとあれが始まりますね。
来るね、ついに八王子夢街道駅伝の季節が。
そうなんですよ、はい、今年も孫沙汰駅伝チームはですね、
ええ、
しっかりと準備をしております。
いや本当準備してるよね、ちゃんとね、今年ね、
う
ん、
はい、まあ4人で4区を走るというですね。
そう、
うん、まあ、箱根駅伝が終わって次は八王子夢街道駅伝ということでね、まあ、こちらも盛り上がりますね。
いや、なんとかね今年もね走り切ってほしいよね
我々もうねあれですよ、41歳、
はい、
41歳、特別にこう駅伝とかね陸上やってたわけではないおじさんたちがですね、この八王子夢街道駅伝に襷をつなぐっていうのはなかなか至難の技ですねこれね。
いや本当だと、本当よ、あのみんなが思ってる以上にギリだから、
うんうん、なんでできてんの毎年っていうぐらいですよね。
いや本当だよね、うん、本当みんなねちゃんと準備頑張ってるからだと思うよ。
やっぱり今なんかすごくね、体重を落とさなきゃいけないんで食事とかすごい我慢してるんですよ。
あ、そうなの、
うん、
えら
昼抜くが基本 で、
うん、
でプロテイン飲んで、
うん、
でもう夜は米食ってませんよ。
えらい、
炭水化物を減らしてる。
え、体重いくつまで落とすつもりなの？
68まで毎年行くといいんですよ。
で
も大体いつも行ったって70行くか行かないかぐらいな感じだったんですけど、それを68以下にすることができれば結構いいんですよ、
体の
動きが、
はいはいはい。
ところが今年ね、信じらんないぐらい74ぐらいまで行ったんですよね。74キロまで行っちゃうとその68にするのが非常に難しいんだなってことが分かって、今ちょっといつもとこういつもと違うペースになってて焦ってるところなんですよね。ちょっと
やばいじゃん。
やばいです。
大丈夫、うん、
まあ、でも食事とですね、あとは一生懸命走ってですね、なんとかいい状態で臨みたいと思ってますけど、やっぱりそれだけ努力が必要となるとね、やっぱ応援が必要になるわけですよ。
まあ応援大事だよね、うん、応援は大事、
うん、実際あの皆さんからの応援ももちろんねいただきたい、当日ねあちこちで応援してほしいなと思うし、
うん、
今日はあのきなこさんにですね、孫沙汰駅伝チームにぜひこうおすすめの応援ソングを、応援ソング孫沙汰駅伝チームの応援ソングを考えてほしいと思ってるんですよね、
うん、え、オリジナルじゃないですよね
あ、オリジナルでもいいですけどもちろん
嫌です
即興、即興のそれではいいんですけど、きなこさんってほらこう結構いい曲よく知ってるじゃないですか
でも応援ソングといえばもう一つしかないですよ。
あ、何ですか何ですか。
え、ザードの負けない
です。負けないですね。なるほどね。そうだね。
うん、これしかない。
なんかやっぱりその、ひなこさんが考えてくれた、考えてくれたっていうのは即興じゃないですけど、おすすめしてくれた応援ソングを今年は聞いて、頑張って練習しようかなって俺今思ってるんですけど、ザードの負けないで。そうだね。わかりやすくていいっすね。
うん、
これをじゃあちょっと今年のテーマソングにしましょうか。
そうだね。
今日番組の最後にですね、ちょっと流します。そしたら。
ザード流れんの？
曲が負けないな。
すげえ。
オンエアだけね。オンエアだけ。
オンエアだけね。はい、特別にね、オンエアだと聴ける音楽、
はい。タイムフリーの方はサブスクで聴いてください。
はい。
やっぱそういうさ、なんかこう、モチベーションって大事だよね、コムさん。
いや、モチベーションは本当大事で、走る上では特に大事だと思う。そう。だからさ、うちらのチームも、やっぱもうね、モチベーションが今、完走になっちゃってるんだけど、もう一段上行きたいよね、モチベーションね。
というと、
やっぱ130位を切りましょうとか。
なるほどね。過去最高のね、記録。
そう。昔の自分を超えられるんじゃないかと。
20代ですよ、昔の自分ってそれ。
そうだけど、まあ、で、結構さ、駅伝やってて思わない？周りのチームでさ、うちらよりおっさんで速いチームいるよね。
いるよね。
いるでしょ。
いや、いっぱいいるんですよ、いっぱい。
いっぱいいるの。もう50代過ぎてんじゃねえかぐらいの人だが、うん、めっちゃ速い。
あれ、何なんだろう。だから、単純にさ、年齢じゃないんだよね。
思うよ。でさ、結構さ、話聞くとさ、学生の頃何も運動やってなくて、なんか途中から走るのに目覚めて、
そう
みたいな人たち結構いんのよ。
目覚めるっていうのがあるんですかね、やっぱりね。
なんかあるんじゃない？そういう目覚めちゃった人ってさ、会社行ってさ、お昼休み走ったりしてるもん
ね。そうだね。
目覚めちゃった人って、
寝ても覚めても走ってる感じだよね。
そう。あれあそこにの領域に行くと、まあ速くなるんじゃないか。
なるほどね。
ああ。
まあ我々はこのシーズンになったらようやく走り出す人たちなんでね。なんとか完走みたいになってるけど。
そう、普段走ってないからね。
あまあとはいえ、コムさん、あれですよ。
うん。
完走したらやっぱり、それなりのご褒美っていうのがやっぱあった方がいいじゃん。いや、
そうでしょ、うん、そう。前130位切ったら、ちゃんと中華料理おごってるって言っておごってあげたじゃないですか。
そうだね。まあ41歳のこのギリギリの体を、ね、こんだけいじめてなんとか完走するわけですから、
うん、
繋がったら、
いや、繋がったらでいいんですか。繋がったらでいいんですか。
繋がったらなんか一つアメちゃんもらえて、で130位ぐらいになったらもう一つアメちゃんも、まあ41歳だから141とかでいいんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。年齢プラス100よりは上に行きましょうよ、みたいな。
そう
はいはいはいはいはい。でも141でもいいけど、141もきついんじゃない？結構
なかなかきついと思いますけどね。
結構きついと思うよ。あそこね、なんかね、八王子駅で多分レベル上がってんだよね。
そう
年齢。
ちょっと2段階のご褒美くださいよ。
いや、そうだね。まあ141位かな。
141位
を切れたら、
うん、
ご褒美あげてもいいかもしれない。
本段からご褒美ね。
そう、141位切れたら。結構大変だと思う、でも141位は。
きなこさんもじゃあそしたらご褒美くれますか。
そう、ご褒美くれる。
ん？
聞いてなかった。
聞いてたけど。
寝てた。だからザードの負けないで聞いて頑張ってほしい、本当に。
分かった。じゃあ今年は本当きなこさんのおすすめの負けないで聞いて、うん、本気でもう、いつもよりも頑張りますんで、
うん、
141になったらご褒美、または、タスキがつながったらご褒美と。
はい。はい。助けつながったら追加されてっけどね。俺に当たり前な気がするな。
つながったら何か一つご褒美があるということで、ね、はい、一応そういうモチベーション持たせてもらって頑張ります。
ケイさんはいつも練習いつしてるんですか、うん、そのジョギング？
ジョギング？だいたい今の時期になると10時から走ります。夜。
え、夜？
夜の10時から。で、我々はその地元なんで、この本物のコースを走れるんですよね。実際に走るコースを我々は走れるんですけど、当日長野とかいろんなところから来たりするで、いろんな人たちが、その人たちは前日ぐらいにしかそこで走ったりできないんですけど、基本ね、その夜でもその本当のコースを走るようにしてますね。 あとはね、ここ数年はね、チョコザップ行ってます。
おぉ。
やっぱり寒いんで、チョコザップの中で走るのが良くなってきちゃって、最近そんなこともしてますね。ただモチベーションが足りてないんで、今日はちょっとモチベーションもらえたんで、ちょっとまたそれをね、糧に頑張ろうかなと思いますので、ぜひ皆さん応援をお願いします。
応援お願いします。
ということでね、お時間になりますね。また来週お会いしましょう。今週もそんな感じで。
サプデーナイト。
ご来店ありがとうございました。
ココです。今夜のコンサートはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。